しかし、祖母の母親の熱心な介護も、1967年、昭和42年に、祖母の父親は、胃がんで亡くなりました。この時に祖母は、
私と姉は、父が入院している間、学校から帰ってきて、二人でご飯を作ったり していたけれど、母親は、ずっと看病をしていて疲れも溜まっていたのでかわいそうだったと思っています。
しかし祖母の父親が亡くなった後の生活は決して楽ではなかったが、祖母のその姉や母親も家族で一丸となって頑張っていこうとみんなが思いながら働いていたので、生活自体は苦しくなかったそうです。周りの協力も生活の手助けとなりました。祖母の父親が亡くなった後に葬式を挙げるとき、実は自宅で葬式を挙げる場合でもお金が足りなかったそうなので、いとこにお葬式代を出してもらったことも大きかったと祖母は話す。1966年、昭和41年、祖母は中学を卒業し、その後は生前祖母の父親が働いていた大阪にある溶接会社の前原溶接で会社の事務員として働いていました。その時に今の夫である住吉正輝と知り合い、1970年で結婚。その後は尼崎市で10年ほど住んでいた。そして1980年、祖母が子供が小学校5年生の時に現在住んでいる神戸市須磨区に引っ越し、子供が中学の時からパートとして長く働いていました。そして現在では私含めて祖母、祖父と3人で生活と至ります。今まで祖母の生活に焦点を当ててインタビューをしてきました。最後に祖母の食生活に対する考え方を話してもらいました。
今では当たり前のようにご飯が食べられる環境が整っていますけれど、昔は実はこういった食事ができているのも大変な状況があったことを、これからも忘れないでほしいです。若い人にもぜひ伝えていけたらいいですね。
私は祖母の幼少期の生活を中心にインタビューをしてきましたが、まず感じたことは、たった50年前でも今の生活とは大きく違うことが分かりました。昔の人は生活が不便な状況でもたくましく生きようとしている姿が感じられました。食事のことに関してでも、私は食べ物があるのが当たり前の環境の中で生活をしています。しかし、昔や今よりも環境が整っておらず、給食を受けるだけにも苦労したことを初めて知ることができました。今回、貴重な50年前の生活について聞けて、本当に良かったと思います。そして、インタビューに協力していただいた住吉節子さん、本当にありがとうございました。